皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人間再生、日本再生です。政治の方もなんか本当に腐乱してきましたね。腐ってきましたね。もうあらゆるこのスキャンダルが出てきてですね、6月1日解散論なんてありますけども、まあ、本当に解散できるのかどうか、で解散したらどうなるのか、もうなんか誰にも予測がつかない。大体そのアメリカの大統領だって本当にトランプがなったらどうなるのかとかですね、ドイツだってメルケル首相の支持率は大きく下がってて、来年の総選挙どうなんだって話でありますし、中国はなんか習近平と李克強が殺し合いを始めたって言ってる人がいてですね、いやこれは随分賑やかなことだなと、まあ見てて思うんですよね。やっぱりなんて言いますか、こうあらゆる矛盾が最後人の問題になってきちゃって、こう権力闘争に全部なっちゃうわけですね。で誰一人としてこのね、まさに二番底を克服できる知恵と行動力を持ってない、政府の中でね。だからやっぱりみんな共倒れを起こしていくという、まあそういう現象になってきたわけでありまして、ですからまあここから先をですね考えるためにはですね、対症療法を考えてたんでは一つの物事始まらないわけですね。この問題にはこれ、あの問題にあれとか言ったら全然ダメで、で、元々のだから今の病気を治さないといけないわけですね。まあこの今の病気についてはですね、この間の土曜日にありました NSP の日本再生プログラム推進フォーラムの講演会で申し上げましたけども、我々は今、狩猟社会、最終社会の状況に退化してしまってるわけですね。よそのものを取ってくる、共食いをする、それをもって富の源泉とするみたいな形になってるから根本的ダメなんで、日本は少なくとも5000年前から農業社会でありますから、富は自分たちで大自然と共に生むことができるんですね。定住しながら自分の庭先で、そこにその付加価値を、付加価値と申しますか、食べるものを含めて様々な富を生むことができるんですね。それが、なんて言いますかね、製造業であり、農業、製造業、サービス業、みんな同じでありまして、人と大自然の協力関係ですね。ものづくりもそうですよね。ものの性質をちゃんと人が見出してですね、それを生きるように組み合わせていくわけでしょ。そういうなんか丹念な作業の上にものづくりあるわけですし、例えば、サービス業でありましたらですね、茶道なんかそうですよね。やっぱり見立ての大自然とともに人がそこで天国気分を味わうというわけですから、これは極めて高尚な話ですね。ですから農業だけではないんですね。その富はどっかから取ってくること、食うものがなかったら共食いすることっていうのが最近のなんかね、経済の原理になってるけども、とんでもない話で、まずそこを根本的に間違ってるからですね、物事うまくいかないんですね。なんか最近その、まあ、考えても人々の考え方が、行動が切な的になってきたっていうのは、やっぱりその狩猟社会、最終社会であることの辛さなんでしょうね。やっぱこうじっとしてると食われちゃうよと、じっと座っててもなんか生きられませんよってことになると、どうしても激しくならないとならない、会議でも何でも激しく攻撃的にならなきゃいけない、仕事でも攻撃的にならなきゃいけない、やわな考えを出したら生きていかれないというですね、非常にこのなんかまあ暗く冷たい考え方とやり方でないと、富が、食い物が食えないという、なんかそんな感じになってきちゃった。社内の会議とかですね、なんかあんなの見ても、もうそんなに売り上げ増えないでしょと、こんな生産できないでしょと、そんな買収やったってうまくいかないでしょ、そんな人なんか雇えるんですかって言ったら、とにかくやるんだと。なんかね、それこそ、今晩、本当に飯食いたけ、明日飯食いたけですね、今日言われた通り獲物取ってこいと、取ってこなかったらお前明日はないよというような雰囲気で上から下まで駆けずり回ってると。もちろん国内にだってダメだったらほんの外国どこでも行けと、なんかそんな感じだよね。それでもなかったら今度隣の会社潰して食っちゃえとM&A でほんでエキスみんな吸い取っちゃえと、なんだかそんな感じじゃない。 もともと今だいたいマイナス金利とか言っていう時代でしょ。マイナス金利ってことは元本を食い潰すってことだから、もうすでに金融市場は元本ともぐいの時代ですよね。元本ともぐいがもう完全にマイナス金利でありまして、もうだからみんな最後はですね、実社会で借りができないから金融市場で借りをやって、ここでともぐいをしてるわけですよね。よくその経済について、あまりご存知でない方は誤解を受けるんですが、今の世界の経済、日本もそうですが、は、複式簿記の原理でやってるんですね。だから、普通に考えるですね、例えば富というのが、なんか富を誰か持ってったら、プラスとマイナスで足してゼロになるから、誰かの得は誰かの損で、損の話ばっかりしてるけど、誰か得してるんでしょという人が時々まだいるんですね。でも違うんですね。今の我々は、複式簿記の原理で経済運営しています。ですから富を作るのは簡単なんですね。借金を起こせば一瞬にしていくらでも富って生まれるんですね。これが単式簿記でありますとですね、紙幣を大増発するとかですね、なんかよっぽどたくさん土地を買うとかですね、自分のものにするとかね、占領して、あるいはなんかよっぽどなんかお宝を積み上げるとかしないと富は簡単に増えないですね。で、例えばその、じゃあ、お札なら増えるじゃないかと、単式簿記でお札積み上げたって誰もそれお札だと思わないでしょ、これ。あんた紙吸って積んでるだけでしょって言いますよね。複式簿記のすごいところっていうのは、すべてその、複式ですから裏側が見えるわけで、紙積んでもですね、その裏側にこんな価値がありますよと、ここにすごい鉱山があって、この地下にですね、何億円、何十億円のものが眠ってますよって言うとですね、なんかね、信じちゃうわけね、みんなね。そうすると、まあ、そういうものが裏方にありますよ、なんて紙を積むとですね、いや、これはただの紙じゃないと。後ろには石油がある、金がある、銀があるって言ったら結構流通するわけですよね。だから、やっぱりこの、今の経済っていうのは、複式簿記にしたことで、こんなに急激に広がったわけでありまして、単式簿記の世界だったら多分こんな広がってないですよね。お金だってこんなにたくさん絶対出せないはずですね。ただの紙くずです。紙くずに見えちゃいますから、短縮簿記での世界で殺するだけならね。だから、その、複式簿記ですから、今言ったような形で富というのは、最終経済よりももっとなんかちょっと違ってですね、なんか空想の世界なんだよね。虚数の世界と実数の世界がなんか分かれていて、まあ虚数のその大きさと実数界の大きさを足してゼロになるみたいな話になってますから、まあ、実数界でですね、実数の世界でなんかプラスだと虚数の世界でマイナスみたいになってる話で、なんかその辺だからこの見えない部分をいつも見ながら運営しなきゃならないんでね。だから本当の利益とか損失っていうのは、まあ、その差で決まるわけですよ。表に出てる資産の部の側と、で、裏側にいる負債の部ですね。まあ、これどっちが多いかで利益が決まるわけでありまして、まあそういう意味で言うと、この見えないものを見ながら実は経営してるんですね、あれ。それが複式簿記でしょう。だからその、ちょっと簡単にいかないんですよ。まあそれはともかくですね、この複式簿記になってくる、だからさらにその、まあ最終経済よりももっとなんか、人工的になるって言いますかね、神をも恐れぬ世界も出てきちゃうわけでありまして、そうするとますますですね、本当の意味での農業って言いましょうか、大自然と共に富を生む、大自然と共にこの生きていく、それが富の源泉であるっていう話はどっか吹き飛んじゃうんだよね。ベンチャーキャピタルなんかの時、ベンチャー企業なんかもですね、複式簿記で考えちゃうと、あれ要するに裏側どうするかだけの話だもんね。資産の裏側を、その負債をどうするか、資本をどっから持ってくるかって話で、だからこの資産の部っていうのも自分でどうこうするよりも負債から考えた方が早いんですよね。何を言えばいくら金が出てくるんだと、何を言えばいくら株式売れるんだ、そこが最初にあって、それから考えていった方が早いんですね、資産の部考えた方が。それから資産の部考えた方が早いから、なんか逆転したんだよね、あれね。まあ、いずれにしろですね、まあそんな形で原点が相当離れましたんで、これ直せなきゃいかんと。そうするとやっぱり、まあ効率とかですね、スピードだとか、利回りなんていう言葉を使ってられませんので、この間の NSP の講演会で述べましたように、全然違う、いわゆるロハス型の経済の運営になってくるわけですね。 ロハスの本質ってのはいろいろあると思いますね。まさに環境もそうだし、優しさ、自然っていうものあるけども、なんか今本当にこの一番最後出てきたものって人間の再生ってことなんじゃないんでしょうかね。なんかロボットみたいな人が増えちゃったと思いません？なんか何人たってノーメントビデオみたいな顔してる人もすごい多いじゃないですか。で、あの本人が相当多分大変なんだと思うんですね、あれ。決してこの好き好んでそういう顔してるわけじゃないと思うんですよね。やっぱそうなっちゃったんだと思うんですね。やっぱりそれはあまりにもその悲惨な状況だからなんだと思うんですよ。さっき言った狩猟社会、もっとわかりやすく言うと野生人になっちゃったわけね。野生の動物になっちゃったわけでしょ、人間がですね。野生の動物だからこそやっぱそれは厳しいよね。まあそれは飼い猫とね、それからあの野良猫の違いみたいなもんで、やっぱ野良猫は厳しい顔してますよね。動きも敏捷だよね、あれ。そのね、盗み食いなんかしながら食ってるのは生きてるわけだから、そりゃいつも緊張してますよね。で、飼い猫っておっとりしてますよね。まさに愛されるために生きてるのは飼い猫でしょう。まあ、農作物のある意味で愛されるためにそこで育ってるわけですよね。その人が愛情をかけて育ってるわけですからね。だからこう、ただの、その辺に生えてる草で、あ、これは美味しい実だから取って食べちゃおうなんていうな草や木や実ではなくてね、やっぱりその農作物としてのその木とか草っていうのは愛情をかけられて育っていくわけですから、まあなんか飼い猫みたいなもんですよね。その優しさは根本的に違いますよね。野生の草木であればですね、なんか風が吹いて雨が降ればそれっきりですけども、まあ寒くなればそれっきりですが、まあ、農作物であれば育ててる人がいろいろケアしてくれるじゃないですか。飼い猫であれば家の中に入れてくれますよね、台風来たりすればね。だからやっぱりその辺の厳しさに対するそのなんていうんでしょうかね、この態度って全然違いますよね。愛情をかけられてるものとかけられてないものの差っていうのは、だからこれは言ってみれば人間は本来ですね、ねえ、その農業社会になって以来愛情の生き物のはずなんですが、どういうわけだか野生の生き物になっちゃったわけね。それは顔も厳しくなるし、行動も厳しくなるし、下手すら共食いですからね。それはなんか隣の人でも絶対信用しないと。で、狩りの皆さん勉強するわけね。法律をどうだとかですね。あんな、めんどくさいことばっかり言ってですね。要するに、相手を倒して食うと。食われそうになったらですね、それを避けるために相手を倒すと。こういうなんかね、野生の動物の、草食動物であり肉食動物みたいな、なんかそういう戦いを全世界で繰り上げることがね、仕事ないみたいな、生きることだみたいになっちゃって。で、やっぱり最終的には、その、なんていうのかな、あるところまでは、こうみんなで見張って、お互いに見張ってですね。で、その、まあ、生きていく。で、あるとこからはもう乱闘になると。こんな感じですから、やっぱりこうなんか、なんていうんですかね、非人間的な生き方になってきて、こう、野良猫の緊張っていうんですかね、あんな風になってきて、だんだん顔も能面ビーダーマになってきちゃうし、で、なんかだんだんその人間離れしてきちゃったということなんだと思うんですね。だから私はやっぱり、この人間再生こそですね、日本再生の基本だと思うんですよね。人間の再生っていうのは、わかりやすく言うと、野生動物である人を、野生動物であることやめましょうってことですね。人間はそもそも野生の動物ではありませんと。なんかどっかから取ってきてですね、狩りをして、場合によっては共食いをする存在ではありませんと。人間っていうのは自分たちで農作物を育てることができるし、それから自分たちでですね、その機械とかね、道具とか作ることができるし、で、自分たちで自然を見立ててですね、想念世界を作っていくことができる存在ですね。だから野生の動物よりも進化してるはずなんですね。特に農業社会以降は。そのことを我々はですね、もっと明確に認識すべきだと思いますね。もちろん進化の過程でかつて野生動物だったわけでありますから、野生の部分で残ってます。でも、その上に農業社会以降ですね、進化した人間になってるわけなんで、これが私だから人間というもんだと思うんですね。今言うとこの人間というのは、野生人としての人間ではなくて、農業社会以降の大自然と一体となって、まあ、富を生むことができる、まあ、そういう存在としての人間が今の人間というものだと思うんですね。だからその人間は最近忘れ去られている。だから、 ね、昔ながらの非常に人を信用し豊かな社会がなんで荒れ果てていくかっていうと、最近の現代の社会は人を野生人に戻しちゃうんだね。退化させるわけですよ。大自然と共に生きていくんであれば別に共食いの心配ないから、泥棒や殺人や戦争の心配もいらないんで、ね、のびのびと、そら、愛嬌振りまきながらですね、静かに暮らせるし、家に鍵もいらないし、それからその、農地を大切にし、ね、子供を愛し、自然を愛し、愛の中で暮らすことができるわけですよね。だからそれは実に穏やかな社会で、外から来ても中にいても穏やかな社会。やっぱりそれを、なんかね、壊しちゃったわけですから、まあ元に戻しましょうってことですね。で、この、大自然には大自然のリズムっていうものがあるわけでありまして、やっぱりそれはその、なんて言いますかね、効率性、効果性を高めたですね、タイムイズマネーの世界とはちょっと時間の感覚は違うわけですね。だからそこのところをやっぱり考えると、生活の仕方、企業の運営の仕方、全部変わっていくんだと思いますね。それから、その、まあ、作るものとかですね、売るものもですね、やっぱりその大自然とともに、人間らしくっていうことになった時に全然やっぱり入れ方は変わってくんじゃないかと思うんですね。どうしてもだからまあ売ることが先に来るとまあね餌を求めて動き回る草食動物あるいはそれを追いかける肉食動物みたいになっちゃってなかなかいいものが揃わないですね。本当に美味しいものは取れないわけでしょ。ねだからやっぱり自分たちで本当にいいものを作ろうと思うと、一箇所に落ち着いて、各地域は地域開発をして、その地域の中でね、やっぱりいいものを作って、で、生活も仕事も安定させて、そこで代々子供を育てていくというふうにするのがベストだと思いますよ。だからそこにこう、戻していかないってことはいかないですね。だから今まさにですね、この二番族で我々が見てる状況というのはですね、もうグローバリゼーションなんか言ったりですね、結局その20世紀後半に広がってった最終経済、これは完全に行き詰まったんですね。もう世界中の草みんな食っちゃったんだね。鹿が増えてですね、その木の芽まで食っちゃうし、最近はお茶の葉っぱまで食っちゃうって話聞くんですけども、要するにもうこれが今の世界の状況でしょう。もうとにかく自分で育てることをしないで、食う方ばっかだから、とにかくうまいものから片っ端から食っちゃって、そのうち食い物なくなっちゃったと。で、そのうち鈍毛な奴がですね、共食い始めたと。でもさすがに共食いはやめようねってことで、ネオコンをちょっとですね、もう封じ込めたりとかね、戦争をやめようとか、あるいはその巨大金融機関がですね、金融の力で経済ぶっ壊して、甘い処理するのやめさせようとか、さすがに共食いぐらいはやめにしましょうよってとこまで来てんだけども、まあ草食動物であることをやめるっていう話は聞かないですよね。じゃあどうやってマーケット作って、どこで売って、どうやって金稼ぐか、そんな心配ばっか24時間365日してる人がほとんどじゃないですか。世界見てもね。いや、やっぱりその自分たちで作って自分たちでその生活を享受する。まあこれを自給自足と言いますが、これは決して貧しいんじゃないんだよね。それはやっぱ大自然と共にという実に偉大なやり方で、進化した人間のやり方で、で、それをやっぱ支える新しい技術、新しい科学があれば、大自然と共に何か富を生む、その力であり、そのやり方っていうのはどんどん進化して、もっと豊かになっていくんだよね。で、だからそれは大自然と共に生きるという、その大自然のリズムの中でありますから、ちょっと今とは形違うんですけども、やっぱり病気もしにくくなるでしょうしですね、いろんな意味で、人々も楽に暮らせるし、まあ、やっぱこの、愛情っていうものがありますと、さっき言ったように、野良猫と飼い猫ぐらいの違いはありましてですね、やっぱそれはなかなか楽しいことなんじゃないです？ねえ、人も人生もですね。だからそういうふうに考えると、今回は人間再生ですね。日本再生は人間再生からと、愛情を持ったですね、飼い猫のような優しい人間になりましょうよと。まあねえ、なんか野生の人間ですよと、今の我々はと。草食動物、それから肉食動物の厳しいですね、もう、なんて言うんでしょうかね、逃げられない運命の中で、宿命の中で暮らしてる。それをもう我々5000年前から少なくとも卒業してるはずですよと。ね、で、逆に言うと、そうやって自然を良くすることによって、他のね、野生の生物にとってもですね、住みよい世の中を作っていく。 これがやっぱりその進化した人間の本来で生きる道じゃないですか。そしてやっぱり人間再生、そして日本再生ですね。で、こういうのはやっぱり私はですね、世界で最初にバブルが崩壊して、この全てのなんか結論を最初に知った日本人でないとできないと思うんですよね。世界はまだみんな中途半端に考えてるよね。こんな程度でなんかうまくいくかようなことを言ってるのがまだね、多いでしょう。やっぱりなんかね、一番先を日本で作らないと誰もついてこれないんじゃないかと思うんですね。ですから私はやっぱり人間再生から日本再生と、こんな形でね、動かしていくのが一番じゃないかな、そんな風に思っています。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。人間再生、日本再生ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。